スポーツのフォームを直そうとしてたりとか、趣味のコツを学ぼうとしていたはずなのに、突然なんというか自分の人生の生き様そのものを全否定されたような気分になる。そんな強烈な不意打ちを食らった経験ってあなたにはありますか？
ありますね。日常のふとした瞬間に突然やってくるあの感覚ですよね。
そう、それです。なんかこう油断してるところにガツンとくるみたいな。
そうなんですよね。自分ではただ表面的なスキルを磨いているつもりだったのに、いつの間にか自分の無意識の癖とか弱点っていう深淵を覗き込まされているような、そういう時の学びって本当に心に深く突き刺さります。
いや、本当にそうなんです。それで今日のディープな分析でお届けする情報源がまさにその不意打ちの連続なんですよ。
ほう、楽しみですね。
はい、今回私たちが徹底分析するソースは、愛知県にあるバドミントン教室フェリックス愛知が発行した2026年6月28日付のオンライン教室のレポート記事なんです。
なるほど。一見すると、どこにでもあるローカルなスポーツ教室のブログ記事に思えますよね。今日の練習メニューはこれで、こういう点に注意しましょうみたいな、よくある活動報告というか。
ところが全然違うんです。驚くべきことに、その内容はですね、上達の心理学から始まって、コミュニティにおけるリスクの取り方、さらには究極の当事者意識にまで及ぶっていう。
それはすごいですね。
とんでもなくディープな、もうビジネス書顔負けの人生哲学の宝庫だったんです。なので今日の私たちのミッションは、このバドミントン教室の教えから、今これを聞いているあなたが情報型の現代を生き抜いて、逆境で真の力を発揮するための本質的なエッセンスを抽出することです。
本当に示唆に富んだソースでしたよね。読み進めるほどに、バドミントンコート上の出来事が、私たちの職場とか人間関係、あとは SNS での振る舞いに恐ろしいほどリンクしていくんですよね。
そうなんですよ。では、このちょっと耳の痛い教訓の数々、一つずつ紐解いていきましょうか。まずは、私たちが新しいスキルとか知識を身につけようとする際の最初の壁についてです。
はい。
レポートの中でコーチが非常に鋭い指摘をしています。上達を止めるのは無知ではなく、半端に持っている知識であると。
ああ、これは非常に面白い視点ですよね。例えば、コーチが下がりながら打った方が強く打てるよと指導したとします。でも、生徒の中には、前に移動しながら体重を乗せて打つのが常識だっていう過去のイメージにとらわれている人がいて、その新しい事実をどうしても受け入れられない人が多いという話でしたね。
なるほど。これ私なりの例えなんですが、スマートフォンの OS のアップデートに似ていませんか？
スマホの OS ですか？
はい、新しく優れたアプリ、つまりコーチの最新の指導をインストールしようとしても、自分自身の OS、つまり過去の半端な知識がアップデートされていない、いなければ、システムエラーを起こして弾いちゃうみたいな。
ああ、なるほど。それはすごくわかりやすい例えですね。ただ、スマホの OS と人間の決定的な違いもあって、
違いですか？
人間の場合、古い常識をアンインストールするのに痛みを伴うということなんですよ。自分が今まで信じてきたやり方を捨てるわけですから、どうしてもプライドが邪魔をするんですよね。
ああ、確かに。今までやってきたことは何だったんだってなりますもんね。
そうです。だからコーチは、中途半端な知識は持った状態よりも、過去の常識を一度捨て去った無知の状態、つまり素直な器になることの方がはるかに重要だと説いているんです。
でも、そこで一つ疑問があるんですよ。今の時代って、例えば YouTube なんかで事前に動画を見て予習するのは熱心なことで良いことだとされがちじゃないですか。
ええ、そうですね。
なぜそれが逆に成長を阻害してしまうんでしょうか？
僕は情報過多の現代ならではの落とし穴なんですけど、人間は動画を見て分かった気になるという錯覚に清めて陥りやすいんですよ。
分かった気になる錯覚。
はい。動画で美しいフォームを見ていると、脳内では自分がそれをもう実行できている気になってしまうんです。
ああ、頭の中だけで成功体験を味わっちゃうっていうか。
その通りです。ソースの中にも、文字を読めるのに文章の本質を理解しようとせず、動画で分かった気になっているものは自分の現在地を見失うとありました。
現在地を見失う。
ええ、つまり他人の経験をインプットしただけで満足してしまうと、未加工の現実、つまり実際のコート上で自分がどれほど不格好に動いているかというリアルな現在地から目を背けることになってしまうんです。
うわー、耳が痛いですね、本当に。 ビジネスの現場でも本を何冊か読んだだけでマネジメントができる気になっていることってよくありますし、
そうですよね。
そしてコーチはもう一つ、思いとは行動そのものであるとも断言していますよね。
はい、ここは重要なポイントですね。
ええ、口でフォームを直したいと言っていても、実際に自分の動きを録画して鏡で確認したり、コーチにフィードバックを求めるといった具体的な手を打っていないのに、それは何も思っていないのと同じだと。
厳しい言葉ですけど、真理ですよね。行動を伴わない思いは現実に何の影響も与えませんから。
確かに。
やりたいと思っていますと言いながら何もしない人は、事実上やりたくないということを行動で証明していることになっちゃうんです。
まさに。いやー、個人の行動の話だけでも十分に反省させられるんですけど、さて、ここからこのレポートは集団やコミュニティにおける覚悟の話へと大きくシフトしていくんです。
はい、ここからの展開もスリリングでしたね。
ただここでどうしても引っかかったというか驚いた展開があるんです。バドミントンの話だったはずなのに、なぜか突然あの世界的起業家イーロン・マスクの壮絶な反省が語られ始めますよね。
急にスケールが大きくなりましたね。
正直話のスケールがバグってないかと思わず笑っちゃったんですけど、どうしてここでマスクの話なんでしょうか。
確かに唐突な展開に戸惑いますよね。でもコーチがここでイーロン・マスクを引き合いに出したのには非常に明確な意図があるんです。それはリスクの可視化です。
リスクの可視化ですか。
ええ、マスクって裕福な家庭に生まれながらも父親から強烈な精神的虐待を受けて、学校ではいじめの標的になって階段から突き落とされ入院するほどの暴行を受けた。
壮絶ですよね。
誰も助けてくれない環境でサバイバルする強さを強制的に学んだ彼が、後にペイパルの売却で得た莫大な全財産をスペース X に注ぎ込んで、倒産寸前までロケット打ち上げに執念を燃やしたわけです。
全財産をロケットに突っ込むなんてまさに狂気ですよね。
そうなんです。で、なぜこの常軌を逸したリスクテイクの話を持ち出したのか。それはコミュニティ内で横行するノーリスクな謝罪や同調の薄っぺらさを浮き彫りにするためなんですよ。
ああ、なるほど。あるメンバーがコミュニティ内で暴言を吐いて謝罪した場面で、他のメンバーがそれにただ同調するような無難なコメントを出したという出来事に対してですね。
はい、そうです。
コーチは何も失っていない好感度だけを狙ったノーリスクな謝罪はずるいし薄っぺらいと一括していますよね。
ええ。イーロン・マスクがなぜ周囲を巻き込んで国家の陰命を握るほどの影響力を持ったのか、それは彼が常に誰よりも最大のリスク、つまり自己資金と人生そのものをベットし続けてきたからです。
はあ、なるほど。
一方でコーチが批判したノーリスクな同調をする人々は、自分が傷つかない安全圏から言葉を発しているだけなんですよの。
確かに。
私は月謝を払っています。その代わり一緒にやりましょうと。嫌われるリスクや未然に起きるリスクを自ら負って初めて同じ船に乗ったと言えるんだと。
同じ船に乗るですか。
ええ、リスクを負わずにこの船に乗ったらお得かなという態度で船の周りにぶら下がっているだけの人間は、荒波が来た瞬間に真っ先に落ちるぞという強烈な警告なんです。
これここからが本当に面白いところなんですが、私このノーリスク税という概念、現代の SNS の構造と完全に重なると思ったんですよ。
ああ、SNS ですか。どういうことでしょう。
例えば誰かが炎上した時に安全圏から一生投げたり、逆に批判を恐れて当たり障りのない同調コメントだけでやり過ごそうとする姿勢とか。
なるほど、確かに。
自分が絶対に傷つかない場所からコミュニケーションを取ろうとする現代人の姿そのものじゃないですか。
それをより大きな視点、全体像と結びつけてみると全くその通りですね。痛みを伴う行動は他者からの真の信頼、つまりクレジットを生み出さないんです。
クレジット。
はい、参加費を払っているからお客様だという態度ではなくて、自ら最初に手を挙げるとか、歯身が立つかもしれない意見をあえて言うとか。
勇気がいりますね。
そういうリスクを取る生き方をして初めてコミュニティからの本当の信頼が得られるのだと、そういう話なんですよね。
ではそのリスクを負う覚悟や同じ船に乗るという姿勢は実際のコートという現場でどう現れるのか、ここからは実際の動画分析の話に入ります。
失敗した時の振る舞いにこそ人間の本質が現れるという実践的な下りですね。
ええ、まずは悪い例としてキメル病に非常に作りつかれた侍プレイヤーの話が出てきます。
はい、スマッシュなしというルールが設定されている練習試合にもかかわらず、一発で決めようと強振を繰り返してしまうプレイヤーのことですね。
そうなんです。ラリーを長く続けて配球構造を体で覚える という明確な意図があるのにそれに従わない。しかもミスをしたらグリップが滑ったとか天井のせいだとか言い訳ばかりする多責思考が厳しく批判されています。
ありがちですよね。
一方で最高のお手本として紹介されたのが全国大会での T 山さんの行動でした。
サービスミスをした際に見せたというお願いの三角、つまり頭の上で手を合わせるごめんなさいのポーズですね。
そう。でもこれミスした時って普通はグリップが滑ったなみたいな顔をして格好つけちゃう気持ち、あなたも痛いほどわかりますよね。
ええ、誰だって自分の失敗をごまかしたくなりますよ。
私も正直仕事でミスした時に、いやーシステムの問題でなんて言いたくなることありますもん。でもなぜ T 山さんのように自分の尊厳を誘わすことで笑いを取る方が結果的に圧倒的に優れていると言えるんでしょうか。
ここが非常に重要な問いを投げかけていますね。結論から言うと、自分のプライドを守るという行為は実は周囲に対してストレスというコストを密かに支払わせているからなんです。
え、コストを支払わせている？
はい。ミスをして不機嫌になったり言い訳をしてカッコつけたりする人は、その場の空気を悪くしてパートナーに気を使わせるという負担を強いれているんです。
ああ、確かにパートナーからするとやりづらいですよね。
しかし T 山さんのお願いの三角は自らの尊厳というリスクを差し出してパートナーを笑わせチームの空気を救っています。これは極めて高度な配慮であり、エンパシー、つまり共感力の表れなんですよね。
つまり自分のプライドというリスクを差し出してコミュニティの空気を守ることに貢献しているわけですね。これ先ほどの嫌われるリスクを追う話と見事につながります。
その通りです。そして決める病のプレイヤーが批判されたのも同じメカニズムなんですよ。
というと、
ルールの意図を汲み取れず一か八かの割りを貫くことはコミュニティの目的や仲間へのリスペクトが欠如している証拠です。
ああ、なるほど。
自分の決めたい、かっこよく見られたいというエゴを優先してチーム全体の練習の質を、財産を破壊してしまっているのですから。
深いですね。単なるルール違反じゃないってことですね。さて、失敗に対する最高のリカバリーについて学んだところで、今回のソースの中で最も衝撃的で最も当事者意識が凝縮された伝説のエピソード、クライマックスへ向かいましょう。
ええ、ヒデさんのカウンターですね。
はい。レポートの中でコーチは最も信頼を置く人間の条件をこう定義しています。不利な時、調子が悪い時に、不機嫌になったり他人のせいにしたりせず、しつこく粘り抜くやつだと。
一番難しいことですよね。
ある試合中、ヒデさんは滑り込んでレシーブを上げたんですが、シャトルが甘く浮いてしまい、あとは相手のプッシュを待つだけの絶体絶命のピンチに陥ってしまいました。
球が浮いた、終わったと、普通なら誰もが諦める場面です。
ところがその瞬間、ヒデさんは意図的に持っていたラケットをカランとコートに落としたんです。
ほう。
それを見た相手は、完全に決まった、相手はラケットの手放したと油断して軽くプッシュを打ちました。するとヒデさんはそのコンマ数秒の間に落としたラケットを拾い直し、相手の意表をつく強烈なカウンターを叩き込んだんです。
すごい執念ですよね。
いやいや、ちょっと待ってください。絶体絶命のピンチでわざとラケットを手放した、それって普通に考えたらただの自殺行為じゃないですか。なぜそんな無茶苦茶なことが成立するんですか。
まさに狂気の沙汰に見えますよね。しかしこれこそがコーチの言う究極の当事者意識であり、極限状態での高度な心理的ハックなんです。
心理的ハックですか。
人間ってピンチになると自分がミスをしたから仕方ないとか、この状況じゃもうダメだと環境や状況のせいにして試合から降りたくなるんですよ。これをコーチは諦めの麻酔と表現していい状態だと。
諦めの麻酔。確かにもう無理だと思ってしまった方が精神的にはずっと楽になりますもんね。
ええ。しかしヒデさんは自らラケットを手放すことで相手の脳にもう勝負は終わったという錯覚を与えました。と同時に彼自身の脳の諦めのプロセスも強制的に断ち切ったんです。
なるほど。
ラケットを落とすという新しい変数の自ら作り出すことで 1% でも勝機があるなら現実を書き換えようとしたわけです。
つまり球を浮かせてしまったから終わりだという過去のミスへの言い訳を完全排除して、絶望的な現在地から今できる最善手だけをひねり出したってことですか。
その通りです。不利な状況において環境のせいだとか調子が悪いからだと多責にするのは簡単です。しかし自らリスクを負ってでも現実を変えようとするこの狂気的な執念と振る舞いこそが、その人間の真のキャラクター、本性を証明するんですよ。
いやー、なんか鳥肌が立ちました。 これってただのバドミントンの技術論じゃなくて、人生のあらゆる絶体絶命のピンチ。例えば仕事での大失敗とか、人生の岐路で私たちがどう振る舞うべきかという哲学そのものですね。
本当にそうですね。バドミントンを通して生き方を問われているような感覚になります。
さてここまで凄まじい熱量のレポートを読み解いてきましたが、本日の情報源から得た学びをリスナーであるあなたの日常にどう落とし込んでいくかまとめていきましょう。
はい、まず分かった気になれる YouTube のような安全なインプットに逃げず、過去の常識を捨てて素直な無知として現実に向き合うこと。そして口先だけの思いではなく、録画やフィードバックなど痛みを伴う具体的な行動でそれを証明することですね。
ええ、さらにコミュニティにおいて好感度だけを狙うノーリスクな態度を自戒して、自ら嫌われるリスクや身攻めを切るリスクを負って同じ船に乗る覚悟を持つこと。そしてミスをした時こそ自分のプライドを守って不機嫌になるのではなく、 T さんのように自らの尊厳を差し出して輪を救うエンパシーを持つこと。
そして最後にヒデさんのように、どんなに不利な状況であっても他責にせず、諦めの麻酔を自ら打ち破り、しつこく知略を尽くして粘り抜く究極の当事者意識を持つこと。これらすべては痛みを引き受ける覚悟でつながっています。
本当ですね。今これを聞いているあなたに問いかけたいのは、あなたの人生というコートの中で、今、決める病に陥って我流を振り回している場所はないでしょうか。あるいは、傷つくのを恐れて SNS などでノーリスクな謝罪や同調だけでやり過ごしている場所はないでしょうか。
このレポートは、私たちが日常で無意識に選んでしまう安全で薄っぺらい選択を容赦なく暴き出して、本質的な成長とは何かを強烈に突きつけてきますね。
まさに。最後に今日の議論から一歩踏み込んで、あなた自身への新しい思考の種を提示したいと思います。
はい、何でしょうか。
今日の話から見えてくるのは、不利な状況や逆境こそが自分の本当のキャラクター、つまり本性を周囲に証明する唯一のチャンスだということです。
ピンチの時こそ本当の自分が出るってことですよね。
そうなんです。だとしたら私たちは日常でいかに自分に有利な状況を作るかばかり考えて生きていますけど、本当は定期的に自分が圧倒的に不利な状況や初心者としての無知な状況に意図的に身を投げ込んで自分の魂の筋トレをするべきなのかもしれません。あなたは最近あえて不利な状況に飛び込んでみましたか？
あえてリスクを取り不利な状況に身を置く、それが他者からの真の信頼を生む最初の一歩なのかもしれませんね。
冒頭で話した日常のちょっとした学びが人生の哲学を揺るがす瞬間、今日のバドミントン教室のレポートからの学びはまさにそんな雷のような不意打ちでした。
本当に素晴らしい深掘りができました。
次回のディープな分析でもまた別の驚きに満ちたソースをご用意しています。今回のセッションはここまでです。あなたの次の一歩のヒントになれば幸いです。